皆さんおはようございます。音声大丈夫ですかね、聞こえますか。はい、ちょっとちっちゃい、ちょっと上げた方がいいですか。はい、じゃあお願いします。すみません。はい、先週からですね、また先々週か、イスラエルとモーセの民が旅を出発したというところを見てきました。で、前回は、すぐにですね、旅が始まって即座にイスラエルの民が不満を言ったというところを話したわけですね。で、まあ、不満を言って、今までとちょっと違って神様は厳しくそのことに、叱責をするといいますか、もうちょっと低くですか、はい、はい、です
ね、あんまり変わらないっていう話
です。まあいいでしょう。はい、で、その文句を言うですね、不満を言うイスラエルの民に対して、まあ、神様はちょっと今までより厳しく対応する。でもモーセがですね、間に入って取りなしの祈りをすると、やっぱり神様は憐れみ深くそれに対して応答してくださる、まあ、そこまで見てきたわけです。で、今日のところはその実際の神様の、まあ、イスラエルの民に対する対応をしていくところを見るわけですけれども、まあ、この中でですね、特に注目していきたいのはイスラエルの民の貪欲さと、一方で対照的にモーセの無欲さということですね。イスラエルの民の貪欲と、またモーセの無欲な姿、まあ、ここのところをですね、注目して見ていきながら、モーセがどのようにしてそのような人格を身につけていったのか、まあ、そこまで思いを馳せていきたいと思います。モーセもですね、最初からそんなに立派な練られた人格を持っていたというふうには考えづらいですね。最初は王女様の子供として育てられて、決して教育はたくさん受けていて、まあ、ひどいありさまで育ったわけではないんだけれども、でも同胞が虐げられているのを見て思わずカッとなってかどうか分かりませんけれども、殺してしまう、こういうことがあったわけですね。そして同胞からも疎まれる、まあ、まさにですね、まあ、ちょっと傲慢なところがあったり、カッとするところがあったりとか、あるいは傲慢なところもあったかもしれない、まあ、そういう人柄であったんだけれども、その後殺人を犯して逃亡者を続けていく中で変えられていくわけですよね。神様によって養われ、成長させられていく、そしていよいよ年を経てからこのリーダーとしてイスラエルの民を率いているわけですね。すっかりモーセは変えられていった、そして本当に今変えられた姿で神様のもとに立っているわけですね。もちろん完璧ではないですよ。いろいろ欠けた部分は確かにあるかもしれない。でもなおやはりモーセのその信仰の姿、また変えられていった、その結んでいった人格の実、品性の実、そういうものは私たちが見て心に留めるべきところがあるわけですね。今日のところなんかでは5000人の、ね、給食をちょっと思い出すような場面ですけれども、モーセがですね、神様が肉を与えるという時に、いやでも牛や、ね、羊を放っても足んないですよ、魚足んないですよ、まあ、こういうふうに答えるところあるわけですね。まあ、こういうところなんかはイエス様とはやっぱり違う、なかなか信頼しきれないとかですね、委ねきれないという部分あるかもしれないですね。でもやっぱりなおこのモーセが変えられていった、その実を結んでいったというところには私たちが注目しなければならないところがあると思うんです。で、まずですね、最初のところからまた見ていきたいと思いますけれども、18節から20節のところをご一緒に見ていきたいと思います。ちょっと読むと長いので20節だけ一緒に読みましょう。では民数記の11章の20節を読むことから今日はスタートしていきたいと思います。旧約の231ページの一番最後ですね、20節からページまたいで20節を読みたいと思います。いきます、せーの。1ヶ月に及び、ついにあなたたちの鼻から出るようになり、吐き気を催すほどになる。あなたたちはあなたたちのうちにいます主を拒み、主の面前でどうして我々はエジプトを出てきてしまったのかと泣き言を言ったからだ。はい、こう書いてあります。まあ、ここではですね、神様がでは肉を与えようというふうに言う場面が書いてあるわけですね。で、この後モーセがそれを伝えに行くわけですけれども、これの直前の19節のところにはこう書いてあります。あなたたちがそれを食べるのは1日や2日や5日や10日や20日ではない、1ヶ月に及び、とこう書いてありますね。ものすごくたくさん与えるよというふうに言っています。でもですね、今までとちょっと違いますよね。若干今風に言うならば切れ気味に言っていると思いますね。若干怒って言ってるわけですよね。 あなたたちが食べるのはもう1日や2日、5日、10日、20日じゃない。1ヶ月。もう食って食って食いつかれて鼻から出るほどになる。すごい表現ですよね。そんなにっていう感じですけど、鼻から出るほどになってもう飽き足りて、もういい、もういい、気持ち悪くて吐いちゃうよっていうぐらい食べさせてやろう。こういうふうに神様は言われるわけですね。まあ、ちょっとユーマのある言い方だなと思いますけれども、まあ、その後で神様は、まあ、ビッとですね、問題点を言うわけですよね。しかし釘を刺すことを今までと違って忘れないんですね。それはやっぱりイスラエルの民が気づかなければいけないところがあるからですね。今まではね、神様の民としてじゃなくて、もう本当に一方的にただ救ってあげる、ただただついてきて、それだけでしたから、なんかないって言ったらあげてたけれども、今回からは違う。あげるけど、もう飽きるほどあげるけど、でもね、言っとくべきことがあるというふうに言うわけですよね。さっき読んだ20節のところ、こういうふうに書いてありました。あなたたちは、あなたたちのうちにいます主を拒み、主の面前でどうして我々エジプトを出てきてしまったのかと泣き言を言ったからだと、こういうふうに書いてあります。あなたたちは、あなたたちのうちにいます主を拒んだ。このことをですね、神様は指摘することを今回忘れない。もうちゃんと言うわけですね。主を拒んだ、これがですね、神様が民を咎めたポイントですね。そしてやがてそれでも聞かないイスラエルの民が、神様の裁きを受けて、そして貪欲の墓に葬られることになった、まあ、その根本にあるものなんですね。もう少し詳しく説明するために、新約聖書のある箇所を開きたいと思います。ちょっと今のところ何か挑んでおいて、コロサイの信徒への手紙の3章5節というところを開きたいと思います。371ページになります。371ページ、新約聖書の後ろの方の371ページになります。コロサイ3章の5節を開いて見てみましょう。開いた方はご一緒に読んでみてください。開いた方はで結構です。新約聖書の371ページ、コロサイの3章5節をご一緒に開いた方は読んでみたいと思います。よろしいですか。いきます。せーの。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。はい、こう書いてあります。ここに貪欲が出てくるんですね。そして貪欲を捨て去りなさい、それは罪であるから。特に貪欲は偶像礼拝に他ならないと、こういうふうに書いてあります。ちょっと不思議な感じがしますよね。貪欲イコール偶像礼拝というのはなかなか結びつかないんですけれども、今日のこのイスラエルの民と神様とのやり取りのところを見てみると、ああなるほどというふうに分かることがあるわけですね。貪欲、そして偶像礼拝、そこには深い結びつきがあります。神様が今日咎めたのはですね、彼らが主を拒んだことですね。そしてそれはつまりですね、主では足りないということであるわけですね。主では足りない、私は肉が食べたかったのに、ニンニクが食べたかったのに、エジプトにいるときはいっぱいおいしいものがあったのに、ここじゃダメだ、奴隷だったのに、ひどい扱いだったのに、そこから救い出されたはずなのに、今度はあの奴隷だった頃が懐かしいというふうに彼らは言う。そして神様では足りないと言って神様を拒むわけですね。偶像礼拝というのは神様以外のものを神様としていくことですね。神様を拒み、神様を退け、そして他のものを求めていくことを偶像礼拝というわけですね。まさにここで出てくる貪欲、偶像礼拝、そこには根っこが同じものであるということが表されているわけですね。イスラエルの民も貪欲でしたね。神様では足りない、せっかく救い出してきてもらったのに、いやまだ足りない、あれも足りない、これも足りない、あれがあったらよかったのにな、どうしてこれないの、足りないじゃん、足りないじゃん、神様もっともっとあるはずじゃん、もっと出してよ、え、神様出してくれないの、もうだからこれじゃ足りないよ、これが貪欲であるということですね。その根本には神様を拒んでいるということがあるんだということです。主では足りない、主を拒んで他のもので満ち足りようとすること、しかしその貪欲とは偶像礼拝であり罪なんですよ、ということが聖書には書いてあるわけですね。私たちもそういうことないでしょうか。神様を見るんではなくて、足りない、足 りないものを見てですね、あれ足りないじゃないか、あれあったらよかったのにな、そういうふうに言っていないでしょうか。しかしそれは実は気づいていないかもしれないけれども、私たちを本当に生かしてくださる神様を拒んでいることなんですよ、ということを今日の箇所からもう一度確認したいと思うんです。本当に本当の意味で、まあその食べ物とかだけじゃなくて、いろんな意味で、あらゆる意味で、本当に深い意味で必要を満たしてくださる方は主なんだということを私たちは知っているでしょうか。そのことを改めて今日確認したいんですね。まあ、といっても今日のところでは、まあ、神様はやっぱり憐れみ深い方ですよね。そういう民であるけれども、そして叱りはするけれども、でも欲しいっていうから肉をあげる、まあ、ここに神様の憐れみ深さがあると思いますけれども、でもそれでいいっていうことではないですよね。やっぱり私たちがそういうことを通して成長していくということが大事ですね。そして貪欲ではなくて満ち足りること、主で喜ぶこと、このことを身につけていきたいというふうに思うわけですね。で、あの前回も言いましたけどね、あの我慢ということではないですよ。足りなくても我慢しなさいということではなくて、与えられているもので喜びなさいということですね。また神様を見て神様に求めなさいということですね。このことをぜひ心に留めたいと思います。で、こういうことがあって、まあ、神様はですね、あることをしてくれるんですけれども、まあ、そこに、じゃあ私たちがどのようにその貪欲というものに注意していけばいいのかというヒントが出てくると思います。次のところを見ていきましょう。次注目したいのは、24節から30節のところで、神様がですね、70人の長老たちを集めて聖霊で満たすというところが書かれてあります。全部読むと長いので25節だけ一緒に開いて読んでみたいと思います。民数記11章の25節のところをご一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。主は雲のうちにあって下り、モーセに語られ、モーセに授けられている霊の一部を取って70人の長老にも授けられた。霊が彼らの上にとどまると彼らは予言状態になったが、続くことはなかった。はい、こういうふうに書いてあります。ここにはですね、まあ、さっき言いましたけれども、神様がモーセと一緒に働く70人の長老たちを立てて、そしてモーセの霊の一部をその人たちに分け与えたということが書いてあります。で、これはですね、直接的にはモーセが先週の話の中で泣きついたことに対する応答ですよね。前回モーセがですね、もうこの民は重すぎる、私一人じゃ追い切れない、こういうふうに言ったことに対して神様が、じゃあ70人長老を選びなさいと、そしたらその人たちにモーセとその力と分け与えるようにしよう、お互い助け合えるようにしよう、こういうふうに言ってくれるわけですね。まあ、その答えの一つであるわけです。でもそれだけではない意味がやはりここにはあると思うんですね。それはイスラエルの民が貪欲であったということと関わりがあると思うんです。貪欲に対する神様の応答という部分があると思うんですね。私たちが貪欲に対してどのように対処していけばいいのか、私たちがただ我慢するようになればいいのか、いやそうじゃない、我慢じゃないということは前回言いましたね。忍耐である、忍耐と我慢は違うということをお話ししました。じゃあどうしていけばいいのかということの一つのヒントがこれだと思うんです。で、これももう少し詳しく説明するために新約聖書を開きたいと思います。また何か挟んでおいていただいて、ガラテヤの信徒への手紙の5章16節というところを読みたいと思います。新約聖書の349ページになります。新約聖書349ページ、ガラテヤの信徒への手紙の5章16節を一緒に読んでみましょう。新約の349ページになります。ページの一番最後ですね、5章の16節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。はい、こう書いてあります。肉的な欲望にはキリがないですね。もしそっち側に集中したならば、足りなかった、足りない足りない足りない、手に入れた、あれも足りない、足りない足りない足りない、手に入れた、あれも足りないって、まあこれずっと続くわけですよね。まあ、ですけれども、そうではなくて、じゃあどうすればいいのか。 霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。こういうふうに聖書を教えているわけですね。一言で言えば、私たちが貪欲から守られる大きな有益な手段というのは霊に満たされるということであると思いますね。霊の導きに従って歩む、まあ、もっとじゃあ具体的に言えば何かって言ったら、私たちが日々聖霊を求め、聖霊に満たされていく、これをしていくということが最も有効な対処手段の一つだというふうに言うことができると思います。私たちはどうしたらいいでしょうか。貪欲はありますね。確かにありますね。私たちは何かすぐ求めてしまうところがある、足りないって言ってしまうことがある。感謝もしてるんだけれども、うっかり忘れてね、またあああれがあったらよかったのに、あの人持ってるのに私ないわとかですね、こういうことが起きてしまう。じゃあどうしたらいいでしょうか。私たちは聖霊に満たされる、このことをぜひ祈り求めていきたいと思うんですね。具体的にはもう本当に祈ることですよ。神様、どうぞ私を聖霊で満たしてください。あなたが私を満たしておられることをはっきりと悟らせてください。どうぞあなたの霊で私をいっぱいにしてください。教会はキリストの満ちておられる場です。今年度のテーマ聖句ですけれども、私たちはキリストに満たされるということですよね。逆に言えばね、ですから私たちはそれを求めていく、イエス様によって満たされていく、このことをぜひ求めていきたいと思います。ぜひこれからそれを実践していきましょう。でその上でですね、最後にもう一度改めてこのイスラエルの民の貪欲な姿で、いい加減最後怒られる、もうこっぴどく叩かれるんですけれども、そのイスラエルの民の姿とそれの対照的なモーセの姿に目を留めて、終わりたいと思います。ではですね、まずイスラエルの民の姿を見てみましょう。31節から34節のところを民数記の方ですね、戻ってみたいと思います。民数記11章の31から34のところをご一緒に見ましょう。ちょっと長いんですけど、31から34を読みます。いきます。せーの。さて、主のもとから風が出て、海の方からうずらを引き寄せ、宿営の近くに落とした。うずらは宿営の周囲、縦横それぞれ1日の道のりの範囲にわたって地上2ヤンマーほどの高さに積もった。民は出て行って、終日終夜、そして翌日もうずらを集め、少ないものでも10ホメルは集めた。そして宿営の周りに広げておいた。肉がまだ葉の間にあって噛み切られないうちに、主は民に対して憤りを発し、激しい疫病で民を打たれた。そのためその場所はキブロとハタは貪欲の墓と呼ばれている。貪欲な人々をそこに葬ったからである。はい、こう書いてあります。ちょっと長くてすいません。神様が奇跡を起こされるわけですね。で具体的にはうずらがやってきて、ずんずんずんずんうず高く積まれるという、こういうことが起きたわけです。で、まあ大量な量ですよね。だって1日の道のりの範囲にわたって2ヤンマほどの高さに積もった。1日の道のりだけでも相当な量ですけれども、それがうず高く積もったわけですから、ものすごい量のうずらがやってきたということですね。まさに神様の奇跡であるわけです。しかしイスラエルの民はですね、この奇跡を目の当たりにしても、まだまだ貪欲を止めることを知らない。そして神様は怒って、そして彼らを撃つんですね。でどこに貪欲が現れているかといいますと、32節のところですね。民は出て行って、終日終夜、そして翌日もうずらを集め、少ないものでも10本入れを集めた。そして宿営の周りに広げておいた。これですね、単位が分からないからあれなんですけども、分かるとものすごいことが書いてあるということが分かるんですね。1ホメルというのはですね、聖書の後ろの方に大体の容量が書いて、別に開けなくていいですけど書いてあるんですけども、1ホメルはなんと230リッターと書いてあります。分かりますか。230リッター分が10ホメルですから2300キロで言ったら、あの水じゃないですからね。あの水で言ったって2300キロでしょ。あの少ない人でもそれだけ集めたって言うんですよ。一人の人が出て行って、まあ、家族の分も含めてかもしれないけど、2300キロ以上のですね、鶏肉をどうやって持って帰るのって感じですけれども、それをごっそり終日終夜、次の朝まで頑張って持って帰ってきたってことが書いてあるわけですよ。神様はですね、さっき何て言ったでしょうか。1日や2日や5日や10日や20日ではない、 1ヶ月間食べて鼻から出るほどになるよっていうふうに言ったわけですよね。ものすごい量をお前たちに十分食わせてやるっていうふうに言ってるにもかかわらずですね、あ、鶏肉が来たと思ったら我先に出て行ってですね、これやこれやこれやこれやって集めて持って帰ってきたってことですね。しかも一人2300キロ以上の鶏肉を抱え込んでずりずりずりずり持ってきたってことですよ。どうですか。そんだけあったら別にそこまでしなくても絶対足りるのに、鼻から出るほど食うことができるのに、心配だと思ったのか知らないけれども、その2300キロの鶏肉を抱えて帰ってきたんですよ。まさに貪欲ですよね。彼らは飽き足りることを知らない、分け合うことも知らない、我こそはと思ってそれを持って帰ってきてしまったわけですね。さすがに神様は憤られた。そして宿営の中で激しい疫病で民が打たれたということが書いてあります。そして貪欲な人々がそこで葬られた、貪欲の墓と呼ばれるようになった、このことが書いてあるわけですね。まあ、ここにはもう本当に象徴的な姿が書いてあると思います。それでもやめない貪欲、そしてそれでもやめない貪欲、それでもやめない貪欲がずっと続いていくとどうなるか。その罪の行き着く先は死です、滅びですということを、まあ、象徴的によく表していると思いますね。まあ、ここではちょっとコミカルなぐらいに彼らの姿が描かれていますけれども、真剣に考えたらなかなか私たちにとっては笑えない姿かもしれないですね。私たちも結局同じことになってしまうということですね。もし私たちがあれも足りないこれも足りない、神様これじゃ点で足んないよ、もっとよこせって、こういうふうにやっていくならば、それを飽き足りることを知らないならば、私たちもやがて滅びるでしょう。そうであってはならないということをこの姿はかえってね教えていると思うんです。で、一方でです、一方でモーセはどんな感じだったでしょうか。29節のところを読みたいと思うんですね。29節にモーセのですね対照的な姿が書かれてあります。29節をご一緒に読みましょう。いきます、せーの。モーセは彼に言った、あなたは私のためを思って妬む心を起こしているのか。私は主が霊を授けて主の民すべてが預言者になればよいと切望しているのだ。はい、こう書いてあります。さっきの出来事で70人の長老たちに霊が分け与えられました。そして彼らはですね預言状態になったっていうことが書いてあるわけですね。ところがですね2人遅刻してきた不届き者がいたわけですね。まあ、なんか理由があったのかもしれませんけど、どちらにせよ遅刻してきた。で、遅刻してきた2人もですね、70人のうちの2人に選ばれていましたので、まだ幕屋にたどり着く前だったんだけれども、彼らにも聖霊が下って預言状態になった。結果的にですね、その幕屋に集まんなかった宿営にいる大群衆たち、まあ、民衆たちもですね、その2人を見て、あ、なんかすごいことが起こってるってことを気づいたわけです。で、そこでですね、慌ててモーセのところに駆け出したのが、ヌンの子ヨシアという、ヨシアという人ですね。この人は後々、鍵を握る人物になっていくわけですけれども、まあ、とにかくモーセにとても忠実な部下であったわけですけれども、ヨシアはですね、これを見て、あ、これは大変だと思ってモーセのところに行くんです。で、言った言葉がこの28節の子ですね、我が主モーセをやめさせてくださいと言ったわけです。2人が宿営の中で、予言をしてね、騒いでおりますと、これは大変なことですと、こういうふうに言うわけです。まあ、ヨシュアとしてはですね、大切な自分の主人でありリーダーであるモーセに対して今秩序が乱れているというふうに言いに来たわけですよね。こんなふうに自分勝手にね、どんどんどんどんみんなが予言するようになったら大変ですよと、モーセさん、あなたのリーダーの座が揺らぐし、みんなが好き放題やるようになっちゃうかもしれませんって、こういうふうに言いに来たんです。ところがですね、モーセの答えは先ほど読んだ通りだったわけです。あなたは私のためを思って妬む心を起こしているのか、君の気持ちはよくわかると、私のことを思ってそういうふうに言ってくれるんだね、でも私は主が霊を授けて主の民すべてが預言者になればよいと切望しているんだ、こういうふうに言うわけです。でもね、私の本心はこんな70人ばかりじゃなくて、本当はみんな全員神様の霊に満たされて予言できるようになればいいと思ってるんだ、それぐらいになってほしいと思ってるんだ、こういうふうに言ったということなんですね。これはモーセの本心ですよね。イスラエルの民は与えるって言ってるのにかき集めて、そしてそれでもまだ満足しなかった。ところがモーセはですね、与えられている、そしてリーダーとして特別に与えられているその霊の働きですら、他の人がそれを持つことに関して全く執着しない、主が与えてくださるものであって別に自分が独占する必要はないと思っているからですね。 全く対照的な無欲なモーセの姿がここにあるわけですね。私このモーセのセリフものすごく好きなんですけれども、あ、もう本当にこの本心から出ている彼の人格がにじみ出ているなというふうに思いますね。別に私じゃなくたっていいじゃないかということですよね。これ来週もかかってくるんですけれども、いっそみんなが本当に神様によく結びついて神様と語れるようになってくれたらそれが一番いいのにって本当にモーセはそう思ってるわけですね。自分がどうかなんてことはどうでもいい、神様が彼らとそういう関係になってくれば一番いいのにと、そういうふうに願っているわけですね。さあ、このような対照的な姿を見ていく中で、私たちはどのようにすれば貪欲から離れてまた守られてこのモーセのように変えられていくんだろうかということが見えてくると思います。3つまとめましたので、お話していきますけれども、まず第一に私たちは主に目を向けるということが必要であると思います。イエス様に目を向けるというふうに言ってもいいですね。私たちにとっては主イエスに目を向けていきましょうということです。モーセはですね、神様の方に目が向いているわけですね。だから他の民に聖霊が与えられるってなったらその方がずっといいって思ったわけですよね。もしモーセが自分に目を向けていたり、自分が足りないことや自分の権力に目が向いていたとしたら、ヨシュアが注意しに来た時にすぐに、おお、それは大変だ、予言せよっていうふうに言ったと思いますね。でもモーセはそうじゃない、そんなことはどうでもいいんですね。神様の方に目が向いている、そして神様と民の関係がきちんと築かれていくことが目的であったわけですから、そうなったら一番いいのにってそういうふうに言ったわけですよね。彼は自分の求めではなくて神様に目が向いていた、神様の御心や神様の思いや神様がどうなのかっていうことがいつも一番最優先にあった、だから貪欲にはならなかった、貪欲から離されていったわけですね。与えてくださる主に目が向いているでしょうか。ここに私たちが自分に問いかけるべきポイントがあると思いますね。今の私たちにとってはイエス様ですよね。貪欲どころか命を与えてくださるそのイエス様に目を留めているでしょうか。私たちが足りないっていうものに目を留めているんじゃなくて、イエス様の方に目を向けているでしょうか。ぜひそのことを思い巡らしてみましょう。また第二に、与えられている恵みに感謝しているでしょうかということがあると思いますね。私たちは与えられたもので満足していますか。与えられているものは本当に嬉しいというふうに感謝を捧げていますか。私たちが日々食べるものがあるということは当然のことではないですよ。私たちは神様に恵みをいただいて食べるものがあり、住む場所があり、着るものがあり、生かされているんですよ。まあ、それだけじゃないですね。本当に私たちが恵みによって生かされているんだということを一つ一つ数えて知っているでしょうかということです。もう私たちは本当に弱さが確かに肉体のうちにありますから、ともすればね、もうすぐに足りない方を数え始めますね。そしてたくさん与えられている方は数えない、すっかり忘れちゃう。それどころかもう当然だと思って、こんなにいっぱいあって当たり前だからまだ足りない方を見てしまう。そうじゃなくて、たくさん与えられているその恵みを本当に感謝しているでしょうかということですね。開きませんけど、ヘブライ人の手紙の13章5節のところで、私たちが与えられているものに満ち足りるということの大切さが書いてありますね。ぜひそのことも思い巡らしたいと思います。そして第3に、最後に、先ほどから繰り返していることですけれども、聖霊によって変えられていくということを私たちは求めていく必要があると思います。さっき開いて読んだガラテヤのですね、5章16からの先のところですね、28節からのところには、聖霊の結ぶみというのが書いてあります。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、柔和、誠実、節制です。こういう実を聖霊によって結んでいくんですよって、こういうふうに書いてありますね。貪欲からむしろ反対方向にきちんと成長していくことができる。そのためには私たちはいつも聖霊に満たされることを求めて、イエス様と一緒に歩んでいく、こういうふうにしていく中で私たちは守られるし、また育てられるし、そして貪欲ではなくて忍耐を身につけていく、喜びを身につけていく、愛や寛容や親切を身につけていく、そういうものになっていくわけですね。イスラエルの民は全然分け合わないですよね。もう慌てて取りに行ってですね、少ないものでも2300キロ以上の鶏肉を抱えて帰ってくる。そうじゃなくて互いに親切に分け合う、分かち合う、喜び合う、そういうことができるようになっていく。これも聖霊によって変えられていくその身であるということですね。 さあ私たちもこの御言葉に倣ってモーセのように、いやもっと言えばイエス様のように変えられていく、このことを本当に求めていきたいと思います。では、しばらくまたいつものように祈る時を持って終わりたいと思います。思い巡らせていただきたいことは、まず第一に、私たちのうちに貪欲がないでしょうか。気づいていないかもしれないけれども、まだ足りないまだ足りないと求めているところがないでしょうか。もし思い巡らせて見つかったならば、神様のもとに持って行って、そして悔い改めたいと思いますね。そしてそこから離れていきたいと思います。特に最後にお話した主に目を向けるということ、恵みを数えるということ、そして聖霊に満たされるということ、ぜひこのことを覚えて祈っていっていただきたいというふうに思います。では総額に合わせてしばらくそれぞれで応答の祈りをしましょう。祈りましょう。愛する神様、感謝いたします。あなたが私たちの必要を満たし、日ごとの糧を与え生かしてくださる方であることをありがとうございます。その一方で、私たちが自分の姿を覚える時に貪欲であり、またあなたによってたくさんの恵みが与えられているにもかかわらず、まだ足りないまだ足りないとあなたを拒むものであることを認め、心より悔い改めます。どうぞあなたが許してくださり、あなたの恵みを数えて喜んで歩んでいくものと変えてください。主よ、どうぞ私たちが本当にあなたに信頼し、またあなたに目を向け、あなたに満たされて歩んでいくことができるように、主を助けてください。どうぞここにいるお一人お一人を、私たちみんなを聖霊で満たしてくださり、あなたの似姿へと作り変えてくださるようにお願いいたします。これから始まる一週間の旅路も、主よどうぞあなたが共にいてください。イエス様が私たちと共にここからまた歩み出してくださるようにお願いいたします。たくさんの恵みを感謝します。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。